学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第155回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、実はもうここ最近って言っても、まあ、結構長いんですけど、私ちょっと不思議な体調不良がもう続いておりまして。
なるほど。
はい、そうなんです。もう長年続いているもので言うとですね、もう背骨が痛くてしょうがないっていう。これもう、はい、4、5年続いてるような気がするんですけど、
私真ん中の、
あ、そう、骨の、上あたり、だから首の骨あたりとか、肩甲骨に近いあたり、この辺がもう痛くて、まあ、肩こり、首こりのひどいやつかなとか、もう骨がなんかおかしいのかなとか、そのぐらい、はい、骨の痛みが続いてたり、あと、これはそこまで長くないんですけど、ここ半年とか1年とかですかね、なんか呼吸が苦しい感覚に襲われることがすごい多くて、
はい、
あ、なんか
普通に息してて、
普通に息してて、はい、酸欠になっているって吸うんですけど、頑張って、
うんうん、
でも吸えないんです。吸えてない、吸えてないみたいな感じで、呼吸が吸えない、酸素が足りないみたいな変な感じなんですね。とか、あと今年の春の花粉症はいつも鼻水、目のかゆみとかくしゃみとかだけなのに、もう肌がかゆいっていう、体中がかゆいっていう変な状態になっちゃって、
はい、
そうなんです、はい、なんか私おかしいと思って、ここ半年結構いろんな病院にあっちこっち行って、ね、なんかもう原因を追求したいって言って、
わからないとやっぱりね、不安ですもんね。
そうなんですよ。で、痛みとかも辛いし、かゆみも実は辛いんです。夜中眠れないとかなっちゃって。
あ、夜中も。
そうなんです。
花粉の時期、
はい、かゆくて眠れないになっちゃったんですよ。なんかボリボリボリボリかいって、
あ、
すごい、はい、
僕もアトピー持ちなんで、もう本当、
はい、そうですか、ね、辛いです
よね。かゆいのは本当辛いですよね。
本当に辛かったです、うん、で、ちょっといろいろと根本的に治そうと思って、整形外科行って、背骨のレントゲンやなんか髄液の MRI を取っても、はい、見てもらって、はいはい、異常なかったんです。私絶対病気だと思った。異常はない。そうなんです。で、胸の、呼吸の苦しさも、肺のレントゲンとかも見てもらったんですけど、はい、レントゲンは異常なし。はい。で、かゆみが変なところ、かゆいとかっていうのも、もう、はい、根本的になんかできることなくって、もう抗アレルギー薬でなんとか抑えるみたいな。
はい、
もうちょっと病院行った割には何の成果も出てないみたいな感じになっちゃって、それでですね、最後、もういろいろ調べた結果、これも全部ひっくるめて自律神経なんじゃないかっていう、私は疑いを持ちまして、自律神経の乱れがあちこちにいろんな形で出ているのかなって思って、ちょっとですね、自律神経を専門にした整体の、まあ、骨が痛いとかそういうところもあったので、整体院に行って、で、ちょっと話を聞いたり、体を見てもらったりとかしたんですけれども、はい、もしかしたら、まずいろいろ出てるのは自律神経の乱れっていうのが一因かもしれないですねっていう話になったんですね。
なるほど。
はい。はい、
じゃあ今、そこの整体に たまに行ったりしてるんですか？
たまに行って、はい、行ったり、あとは自律神経って、でも、やっぱ結構生活のいろんなところで、ケアしなきゃいけなくって、まあ、睡眠もそうですし、食事の内容とか、運動とか、はい、あとストレス管理とか、
うん、
あとはスマホとかパソコンの、使い方とかですね、時間とかですね、あと休息の取り方、もう脳をどういかに休めるか、はい、心をいかに休めるかみたいな、はい、なんかもう生活すべてに関わるところ、
全部でしょうね。これまでこのポッドキャストでもね、よく取り上げてきた話題ばっかりだなって今思って聞いてました。
本当そうなんです、うん、もうそれひっくるめて自律神経に影響を与えているなということで、はい、なのでですね、ちょっと 今日はこれがまあもちろん仕事にも影響ありますし、生活にも影響あるし、勉強されている方にはやっぱり勉強にもすごく影響があって、自律神経が乱れているからこそなかなかちょっと勉強ができてないっていう方も多いんじゃないかなと思いまして、なので、
はい、
もう自律神経の整え方っていうところを私が最近、はい、調べて実際に取り組んでいるものもありますので、
はい、ちょっとご紹介を、それは知りたいですね、
はい、していきたいなと思います。で、ちょっとそもそも自律神経とはっていうので、私本当にあんまり今まで気にしたことなかったんですね。改めて。
そうですね。単語は聞いたことあるけど、じゃあ何って言われてもなかなかパッと出てこないですね。
そうなんです。乱れとかよく聞くんですけど、自律神経って何っていうところをもう一回私、調べ直したんですけれども、
はい、
自律神経って自分でコントロールできない部分、例えば心臓の、脈拍とか、心拍とかですね、あと呼吸もそうです、基本無意識で普段やってますし、
まあそうですね、
そう、血液の流れとかもこれも無意識ですし、消化機能、はい、ここもそうですね、そこをはい、コントロールしている部分で、はい、あると言われているので、だからまあ私が呼吸が苦しいとか、そういったところも自律神経と関
係、自律神経がコントロールしてると。
そうなんです、ね、自分の脳で決してなんだろう、意識的にはコントロールしてない部分ということだそうですね、で、はい、2つの種類の、神経があって、交感神経と副交感神経、はい、これよく聞く言葉で、
聞きますね。
そうですよね、もう一回確認なんですが、交感神経は活動緊張モード、活動しているとき、まあ、日中により活発で、はい、アクティブに何かしてたらアクセルをガーッと踏んでるような状態ですね、緊張していたりとか、
はい、
そういう状態 で副交感神経は夜中に活発に動く神経で、まあ、リラックスモードですね、
はい、はい、
はい、ということで、まあ、アクセルを踏まずにもう休んでいるモードっていう、この2つの神経が適切に入れ替わら、切り替わらないといけないっていうことなんだそうなんですが、
まあ、バランスが大事みたいな、はい。
バランスが、そうなんですね。で、そのバランスが取れてないっていうことで、まあ、私で言うと、うん、確かにもうここ何年も常になんかアクティブすぎ、頭おかしいぐらいアクティブに動いていたなって今、そう、ずっとそれは、もうちゃんと休まなきゃって思いながら、もうなかなかもうアクセル踏めるだけ踏んでやるみたいな生き方をしてきたので、まあ、それがそろそろ本当に体が、まあ、年齢とともに、もう持たなくなってきて悲鳴を上げているという、そういう状況なのだろうかと。はい。思いまして、そのバランスがもうほぼずっとアクセル踏み続けていて、緊張してるから、そうですね、呼吸とかも本当に多分すっごい呼吸浅いんですよね、はっていう、ちょっとちゃんと深く吸えてる呼吸ではなく、はい、もう常にこう、はっはっはっは言いながら、はい、浅い呼吸でやってるからこそもう酸欠になってるし、はい、横隔膜とかもすごい硬くなってしまってるっていうのもあるみたいですし、背中の痛みっていうのもやっぱり常にこう、まあ、パソコンに向かってこうガーッと緊張して、次はこのタスク、次はこのタスクってやっているからこそ、多分背中がずっと緊張状態で、はい、ガチガチになって、
力が入るとね、
そうですね、力入りっぱなしでこう前かがみで、ストレートネックとも言われたんですけど、はいはい、もうやっぱりパソコンとかスマホとかにこうずっと向かってるから、こう骨の形がだんだんおかしくなっているっていうのも重なって痛みになっているっていうのもあるそうですし、はい、そういったところをですね、じゃあちょっと緊張をあえてちょっと自分で意識的にほぐすことで、この副交感神経をより活性化させるっていう、そういうことをちょっと私は日々、最近取り組んでおります。
うんうん。
はい。なので、ちょっとですね、この勉強
の。リラックスの仕方とか、そういうことですかね。
そうですね。
副交感神経をちゃんと意識して、そっちを。
はい。そうなんです。 そうなんですよ。多分社会人で勉強もされてるっていう方は、もう仕事も忙しくって、勉強も頑張っていて、でも常にアクセル踏んでると思いますので。
確かに、そういった方は多そうですよね。はい、
そう、バランスがなかなか難しい、うん。で、でも逆にリラックスしすぎちゃうと、やっぱり勉強もなかなか、
そう、手につかない。ね、やる気が出ないみたいな。
ダーンとして、ね、はい、やる気出ないとか、集中できないってなっちゃうので、はい、このバランスを整えるということでですね、ちょっといくつかの私が調べたやり方ということで、一つ目が、呼吸。これ意外と、はい、まあ、よく言われてはいるけど、なかなか、日常生活で意識できない、うん、忙しいと特になんですけど、
まあ、できないんですけど、意識しないですよね、呼吸
なんて、ないんです、ね、うん、でもすっごい自律神経には本当に大事で、あ、自分もすごい感じます。やっぱ苦しいなっていう時間が多い時期こそ、やっぱり私呼吸浅くなっていて、深呼吸をしようっていう気持ちになかなか慣れてないので、これ本当1日何回かだけでも深呼吸をするんですけど、吸う、吸う時の時間よりも、やっぱり吐く時を、吐く時間を長くするのが大事ということで、
まあ、例えば、一緒じゃないですね。
そうなんです。うん、3秒吸って6秒で吐くとかですね、うん。はい。2倍にして吐くっていうことを意識しながら。
ゆっくり吐いていくってことですかね。
そうなんです。ゆっくり吐くのが大事だそうです。はい、
うん、
はい、4秒吸ってから、まあ、8秒ぐらいかけて吐くとかですね、
うんうん、
これを本当に3回から5回ぐらい1回セットにして、まあ、もう朝と夜だけ、できれば朝昼夜とかですね、もう1日に何回かやるだけでも、もうだいぶ違います。これは本当に違います。だいぶ苦しさがなくなりました、これをやるようになって。
なるほど、
はい、
まあ、すぐできますもんね、これはね。
すぐできますし、
うん、
それはいいですね、効果激面です。はい、うん、リラックスをちゃんと1日の中に何回か入れるっていうことで、
うん、
はい、すごく効果があるのでおすすめです。
確かにね、はい、やらないですよね、う
ん、やらないんですよ、これ。やらない
って言ってもね、夏ついついなんかスマホ見ちゃったりとか、むしろ脳はアクティブになってるわけですもんね。
アクティブにさ、刺激に、はい、もう刺激まみれになって、もう首は前かがみでスマホ画面見て、呼吸は浅いみたいな。そうなんです、休憩にならないんですよね、
うん、
はい、なので呼吸と、
はい、
で、
はい、
もう一つ、私が今朝と夜すごく丁寧にやるようになってから、体調がかなり良くなったっていうのが、
はい、
やっぱり首と背中周りのストレッチとセルフマッサージですね、
うん、
はい、この整体の先生から聞いたんですけど、この首のちょっと下、はい、まあ本当だから、
はい、
はい、首のちょっと下、背骨の上の方、
はいはい、
もうこの辺って自律神経とすごく関係の深い神経が通ってる通り道で、太い通り道があるそうで、
うんうん、
脳から降りてきて、ここから腕の方に流れていったり、下半身の方に流していったりっていう、
はい、
すごく重要な位置らしいんですよね、
まあ、だからそこが大事そうですよね、ここ。確かに
そういうことなんですね、うん、でもそこが私痛いってことは、やっぱり自律神経何かあるでしょうねっていうことも想像ができるって言われて、まずやっぱりこの背骨の上の方、首よりちょっと下の部分、ここをほぐしてあげる、はい、ですとか、まあ、首あたりもそうですね、うん、首も流れているので、
うん、
ほぐすことはすごいいいですよって言われて、もうそこを重点的に今ストレッチとセルフマッサージしてるんですけど、その時もどうやってやろうってやり方分かんなかったので、
はい、
YouTube で調べて、はい、
今は便利ですね、
いっぱい出てきますから。はい、
そうですよね、専門家の人がね、教えてくれるわけ
ですね。本当に専門家の整体院の先生がやってたりとか、はい、してます。自律神経系のマッサージとか、ストレッチとか、はいはい、私はちょっとストレートネックだったので、ストレートネックの、改善のためのストレッチとかですね、
うん、
こういったものを 4,5 個いいの見つけて、もう全部やるようにしたんです、最初。全部の動画流し
って
、
はい、またちょっとなんか真面目な感じが出てます。
そうですよね、徹底するっていう。徹底しちゃうんですけど、そしたらめっちゃ長くなっちゃって、それはそれでストレスなんですけど。そう、でもそこからスタートして、はい、いいものだけ残して効率化してって、今だいぶショートタイムでできるようになってきたので、
はい、
YouTube すごい活躍しています。
はい、
はい、
うん、
そうですね。
じゃ深呼吸をして、
はい、
あと、まあ、セルフマッサージ、
はい、もう本当この2つを 取り入れるだけで今私かなり良くなってます。
うん、
すごい体軽いし背中も痛くないし、
はいはい、
ああ呼吸も苦しくないし、かなり今ここ数年で一番体調がいいかもしれないです。
あ、よかったですね。でもそれは
本当に薬じゃないもので解決できたって
、いや本当に、うん、
本当に良かったなって思っていて、なので、はい、そういったような理由でなかなか勉強もできないな、疲れちゃってもうエンジン吹かしすぎて疲れちゃって勉強できないなという方いらっしゃったら、うん、はい、これちょっと取り入れることで疲れがだいぶ軽減して、勉強に力が回っていくかも。
うん、いや、どっちもすぐできますもんね。
そうなんです。
うん、それがすごくいいですよね。
は
い、
そうですね。
はい、
あとは、まあ、心にあまりちょっとプレッシャーかけすぎないっていうのも、ちょっと最近は、心がけるようにはしてます。体だけじゃなく、やっぱり心っていうのも多分自律神経にすごい、影響を与えるなと思っているので、
そうですよね。う
ん、そうなんです。ちょっと、私も本当に、真面目すぎてやりすぎちゃうところとか、自分に課しすぎちゃうところはあるんですけど、はい、ちょっと今日はこれできなかったって思うのを、できるだけ自分を責めないように、はい、ちょっとできないなって思った、分かった時点で、それも明日に回そうって言って、明日のトゥードゥーリストの方に回して、今日という日をから解放してあげるとか、ちょっとしたことなんですけど、トゥードゥーリストの場所をちょっと、タスクの場所を変えてあげるだけでも、はい、心としては、一応全部やりきったって思って、夜眠りにつけるようにしてあげたりとかですね。
確かに。今日もできなかったって思いながらね、床につくのと全然違います
よね。全然違うと思うんですよね。はい。まあ、あとは本当、やろうと思ってたこと、本当にちょっとしかできなかった、1分しかできなかったとか、まあ、そういうこともあっても1分だけできた、5分だけできたって言って、うん、トゥードゥにチェックをつけてあげるっていう、
ね。いや、本当そうですね。
はい。うん、やれたということにしようと。はい。いうことで、まあ、ちょっとそのような感じで、勉強のストレスって本当にいろいろあるかと思うんですけれども。
そうですね。
そうですね。ちょっと自分にプレッシャーかけすぎないっていうのも、自律神経には大事かなと思っております。うん、
はい、まあ、頑張りすぎてね、体調が、ね、崩れてしまったら本当にね、もともこもないというか、
本当できないんですよ、
ね、影響が大きくなっちゃうので、
そうなんです、
ね、症状が出る前にうまくね、うん、セルフコントロールできるといいですね。
いいですね。そうですね、うん、はい、ということで今回は学ぶ大人の自律神経の整え方というテーマについて配信してまいりました。この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください、はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、 IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。